ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子の山田るい53世です。ヒゲ男子の山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことでございますけども、ノティさん、今回が、まあ、正直どうでも言っちゃいいんですけども、令和一発目という、ことでございますね。めでたい、平成から令和になんとか逃げ込むことができたという、我がルネッサンスラジオことルネラジで ございますけども、まあ、その令和になって一発目の放送配信で、これ宇野 D さんなんか めでたいというか、山梨放送さん、ネット局ね、山梨放送さんとポッドキャストのみという、いつもの体制に戻るかと思いきや、北陸放送さん、MRO さんも、新たに加わり、なんと2局ネットになるという。これ僕は本当にもう10年、11年ですかね、そのまあ後半はもうほぼ大部分そうですけども、いつも疑問に、シンプルな疑問があるんですけども、もっとつまんねえ番組でも多いやつあるよね。あれ何なの？いや、なんでこいつのこんなしょうもねえ番組が、でしょ、うの D がうんうんと言ってます。例えば何ですか？例えばうの D の口から、例えば何なんですかそれは。
言っちゃっていいですか？
言っちゃっていいですよ。ちょっと置きに行きましたね今ね。うのディさんが何を言ってるのか我々はよく分かりませんけどね。なんでこんななんか小刻みなというか、不遇をドロー、メタンハイドレードぐらいのドローをすすってるでしょ我々。まあ、あれはエネルギーになりますけどね。お腹パンパンだということなんですが、まあ、そんなことをぐちぐち言っててもしょうがない。令和第一発目のルネッサンスラジオ、今日はゲストを招きしております。こちらの方です。
こんにちは、元山梨放送アナウンサーの加藤京子です。
いやー、ちょっとこの張り切り感が鬱陶しいですけどもね。もう本当にそこまで求められてないですからね。僕ちょうどこの今日ここに来る前に、クロワッサンというね、雑誌のウェブの媒体で、まあ、恥ずかしながら、ね、悩み相談みたいなものを引き受けることになっちゃってるんですけど、しばらく前から、はい、でそこでなんか若い子からのお悩み相談で、なんか二十歳ぐらいなんですけど、うん、まだやるべきことも自分が何を求められてるかも分かりませんみたいなことが悩み相談に来たんですけど、第一行目がそもそも何も求められていませんっていうのが第一行目でしたからね。で、まだ何者でもないあなたに誰が何を求めるというのでしょうかみたいな、そういう回答になってましたけども、そんなにですよ。だからもう落ち着いてください。そんな
でも私は久しぶりに男爵に会えたことが嬉しすぎて、
加藤京ちゃん、
はい、今その興奮をなんとかこう、うん、抑えようと思って今ここにいます。
なんかほてってるってことですか？
じゃ若干ですよね。
でそうそう、これはYBS ノリです。本来この番組でちょっと押しもはほとんどやらないです我々は。
いや、私だってやりたくないですよ。
ただもうね、おしもに行かないとどうにもなんねえから。
どういうことですか？ひどい。なんで私いつもここに来るとこんなひどいことしか言われないの？
前回はどうでしたっけ？
前回、
はい、
泣かされた。
いや、あれも経緯がありますからね。そう、 YBS でやってる時に宝くじの、ね、女神が来るっていうコーナー、はい、まあ、だからゴリゴリのもうなんていうんですか、そのパブ案件というか、
はい、
スポンサーさんのコーナーなわけですよ、うん、そこで段取りを間違えて勝手に自分で自滅して泣いたという振りがあったから、お得意なんでしょっていう、お涙ちょうだいっていうことを言ったまでであって。
違いますよ、だってここに来たら、ええ、ほらまた今日も泣くんやろ、早く泣けよ。
いや、だからその前に泣いてたから
ハラスメント、
キャラクターだと思ったんですよ。あ、押したいんだと思ったんです。
いや、本当は泣きたくなかった。
すぐ泣くキャラで行きたいのかなって、じゃあ助けてあげなきゃっていうことでね、我々はその言っただけであって。
いや、もう泣け泣けって散々圧をかけて、私が泣いたらうっしゃーっ って喜んでて、
うっしゃー言うてました
よ。そう、うぇ
ー地獄のような回ですね、これは。
なんで嫌な人なんだろうと思いました
ね。で実際あの辺の時期は僕のことを殺したいと思ってたんですよね。
思ってましたね。どういう方法がいいかなって思ってました。
殺害方法まで考えたという。
そうですね、
もう有罪ですよ、そうなると。
やっぱりなんか痛みは伴わない方がいいかなみたいな、
もう準備だ、そこの情があるんだ。あんまり苦しめたくはないという。さあ、そんな、いやそんなってどんなやねんっていうことですけども、今はだからもうフリーアナウンサーの加藤恭子さんという。
そうなんですよ。
どうですか、はい、だからもうこれはまあ収録と、配信オンエア、またタイムラグがありますけども、現時点で言うとどんぐらいですか、その YBS を追い出されてから。
追い出されてないですよ、YBS
ソフトね、ソフト追い出されです。
そうなんですか、
ソフト追い出されです。
通りで送別会豪華だった。すごかった。
いや、それはだからいいんじゃない、送別会が豪華なのはいいですよ。だってなんかとあるグループではなんかいじめがあって辞めるときに花ももらえなかったみたいな話がね、ありますもんね。
それは寂しい。
そうですよ、だからあなたはまあ愛されてるということですか、
いや、ありがたかった。
3週間
そうですね、2週間ちょっとなんですけど、
どうですかそのフリーアナウンサーライフは。
そうですね、なんかやっぱり YBS さんでやってた仕事って、すごくあの自分のためになってたなっていうのは離れて感じますね。
でもなんかあのね、ツイッターとか見てるとなんかやれなんか同級生で今なんか舞台女優やってる誰それさんと飲みましたみたいな、あの写真ばっかり上がってましたけども。
それ曲アナの時から書いてますよ。
ずっと飲んだくれてるってことですか。
充実した
毎日。YBS を辞めてからずっと毎日アルコールびたりってことですか。
いや、浸ってはないですけど、まあ、ちょっとたしなむ程度には。
だって送別会あの辞める手前の2月ぐらいってあなた酒びたりでしたよね。
激太りしました、
あの送別会が続きすぎて、もう毎日毎日、ね、まあまあそういうのはあの行きます言うて言うタイプやから、あの気ぃつこってね、毎日も飲まなあかん感じになってたもんね。やめてからもまた、まあ、楽しいお酒とね、送別会のあれ苦痛でしょ、あの
苦痛じゃないですよ、
どうでもええおじさんのね。
苦痛じゃないですよ。
むしろ接待してるのはこっちだみたいな気分だって毎日おっしゃってましたもんね、あの
10% ぐらいはねみたいな。
そのお友達と会って、昔の。
そうですね、あとは結構こう家族と過ごす時間も、今はあるので、まあ、お家の掃除機かけたりとか。
もう死ぬんですかあなた。その家族と過ごす時間を急に大事にし始めましたけども。
死なないですよ。
もう長くないってことですか。
どうしてそういう不謹慎なことばっかり言うんですか。なんかだんだんまたイライラしてきた。懐かしいこの木曜日の感情。
木曜日の感情、
はい、
いいですね。いい曲ができそうですね、木曜日の感情という。その友達とおって、
そう、だから今あのゆっくり起きて、夜も夜更かししたりとか。
ああ、なるほど、やっぱ曲アナ時代にはできなかったことを。
そうですね、
存分に。
あともう洗濯を1日3回回すとか。
何ですか、おかみ、相撲部屋のおかみみたいな。何ですか、大家族なんですか。
今実家にいるんですよ。で、家事とかをするのが楽しい。
で、家事してないと居づらいみたいなことは
あの。いや、そういうわけじゃないんですけど、あなたあの家のことも少しは頑張んなさいよみたいな。
お母さんが、あ、ちゃんとしたお母さんやんか。
いやいや、それで、なんかちゃんと何できないと怒られるから、お母さんのために少しでも頑張ろうと思って。
これじゃあ IBS の時と変わんないじゃんってこと。ちゃんとできなくて怒られるっていう。そういうことですか。
全然全然、
よく怒られてましたよ、なんか、それで落ち込んでました。
まあご指摘をいただいてました。
仕事はしてんの、そのフリーアナウンサーっつってますけども。
はい、仕事の方はしてないですね。
この業界多いんですよね、なんか肩書きだけね、ある人っていうのが。
はい、
肩書き人間みたいなのが多いから。
基本は週7休みみたいな感じですね。
僕さ最近ちょこちょこお仕事で、まあ、あのとあるレギュラーもありつつのっていうことなんですけど、東京 FM によく行くんですよ。
はい、
で東京 FM はあのこの春からね、あのクロノスというね、長く続いた朝の情報番組、あれは音楽番組、ね、分からへんけど、あれが終わって新しい番組がね、音楽番組が始まって、そこにあの元あなたの同僚の YBS の元のね、ハードキャストエリザベスというエリザベスアナウンサーという方がレギュラーでも入ってましたけども、もうだからもう辞める期間と交渉期間が被ってたんだなと思いましたけどもね。
そういうこと言わないでくださいよ。
入ってましたけど、だからパンフレットとか置いてあるからよく見るんです。ハードキャストだって言って、 でなんかあのセントフォースという立派な事務所に、うんうん、あの入られました、はい、あなたは今はそのどういう状況なんですかそれは。
今は私も事務所に所属させてもらっていて、はい、
外になんかおじさんがいますけども
そうです、
あの方はね、はい、ちゃんとした大人の人だマネージャーさん、
マネージャーさんです、
マネージャーさんなんですか。
はい、そうです。
えらベテランの方があなたに
一緒に来てくださいました。
一緒に来てくれて、
はい、
その、まあ、の事務所に入って、はい、それはだからフリーアナウンサーとして。
そうです。
あーなるほどね、はい、そのマネージャーさんはあの差し支えなければ何というお名前の方なんですか。名字で。
大坪さん。
大坪さん、
はい、
ドツボさんじゃないですね。じゃあ大坪さんですね。
何ですか。大坪さんですよ。
加藤を取っちゃってドツボだっていうその坪じゃないですね。
違いますよ大坪さん。
大坪さん的にはあれですか、加藤ちゃんは期待して。あ、期待してらっしゃる。
やった、嬉しい。
もしあの短いあの差し支えなければなんですけど、あの加藤京のこれからフリーアナウンサーとして、頑張っていく加藤京の取説というか、こんなことができますよとか、こんなことさせたいですよみたいなことがあれば、今よかったら一言二言ブースでいただいてももし差し支えなければですけど、いや本当にいけます、いけますか、大丈夫。これせっかくやからね。でも聞きたいよね、はい、あのずっと長いするようなことはないですから、一言その一言だけいただけたこういうことでっていうのをそれアピールしときたいから、やっぱり、
はい、
いいですか。じゃあちょっとお招きして大坪さんをすいません大坪さん、こんなそういうノリの方じゃないのはもう重々わかるんですけど
すいません
すいませんなんか申し訳ないです。もう本当に一瞬で大丈夫な、どうぞ一瞬お座りください。これなんか加藤京ちゃんの新しい事務所の、
はい、
そして今日ついてきていただいた大坪さんで、はい、多分ものすごいあのキャリアの長い偉い方だと思うんですが、はい、よろしくお願いします。どうぞ加藤京はどうですか、その実際どういう経緯で、あの差し支えない範囲でどういう経緯であのそちらの事務所に入られたという。
あの、ま、真面目な話、うちの代表の方からちょっと紹介を受けて、はい、あの事務所の方でお会いして、
はい、
もう最初に会った時からもう度胸がもうとにかく座っていい子だなと思ったんです。
やった、鍛えられた。
なんすかトップダウン案件ってことですか。じゃあ
かっこいい。
何やら気な臭いですねだからその社長からちょっとこういう来んねんけど、あのどうしようか思てんねんと、ちょっと大坪見てくれへんか一回ということで、
一回面接というかみんなで、
で最終的にだから大坪さんのお眼鏡にもも
うすぐ僕は入れましょう、
はい、いいなとなって、うわ嬉しいね、なんか
我
がことのように嬉しいわ。
うわ目が笑ってない嘘のこと言ってる。
で今後、まああのね、事務所としてもやっぱりね稼働してもらわな、はい、あのね、どうしようもないですか、はい、どういった方向性でというのは事務所的には、
あの硬いものから柔らかいものまで多分できるなっていう、
チンチンの話じゃないですよ、
ね、どうしてそういうこと言うんですかどうしてもうやだまた木曜日の感情。
大坪さんがパスをくれたんです今
イライラしてきた、イライラ。
大坪さんがのパスを受け取っただけなんです俺は
やっぱり嫌い
戻った、感情が戻った、
うん、
木曜日の感情が。
久しぶりに今日男爵に会えると思ってワクワクしてきたけど、やっぱりイライラする
いやだからその大坪さんいろいろあるそのね、まあラジオはずっと長いことやってらっしゃいましたから、はいはい、それラジオパーソナリティであるとか、あるいは報道みたいなことも。
そうですね、
声がやっぱちょっと報道に向いてるなみたいな素人意見ですけどそういうこともあります。
そうですね、ニュースから、
うん、
まあ、そういった意味ではそうラジオも、
ええ、
まあ、チャンスがあればいろいろ。
ああ、なるほどね、
やりたい。
よかったね。あ、大坪さんも大丈夫です、ありがとうございます。
とんでもないです、ありがとうございます、
よろしくお願いします。はい、お願いします、こちらこそです、こちらこそです、
ありがとうございます。
もう本当もうチンチンのくだりをいただいたんで、こちら的にはもう
ここは全カットで。
いや、もうそれはカットしないですそれは
もうやだ、
それはもう不可能、そんな技術がないんです録音したものを切る編集する技術が文化放送には実はないんですよ
そんなわけないでしょ。
だから各パーソナリティ常に生の覚悟でやってますからねいやでもすごいね。
いやいやいやいや。
いやだからその何にもね、そのフリーになる時にね、
はい、
そのフリーになるという選択肢はもう誰にも自由やんか、それこそ、はい、ね、その時に別に 誰でも彼でもセントフォース行きゃええという話じゃないのよ。うん、うん、きっちりご自分の魅力を分かってくださるところでしっかり着実に仕事をする、これが大事ですから。
はい、
であなた今どこ仕事してないんですね。
そうですね事務所に所属したのが本当にあの退職する間際だったんですよ。
だからその辺がもうそのハードキャッスルの戦略を見習わないと、
あ
もう YBS 在籍時と東京 FM で仕事するっていうあれがもうどんかぶりなんですから、あれは昔ならもう干されてたやつですよあれ。許されないですよあれ昔なら
そうなんですね。でも私はその前 YBS さんにお世話になったっていうこともありましたし、はい、その当時やってる仕事もすごく楽しかったの で、
うん、
でもちろんあの日程的にも他を受けるっていう時間もなかったですし、あのどうしたらいいかっていうのも分かんなかったんですよ。
オファーもなかったですね。だから
なかったです、
なかったですね、
はい、それはなかった、はい、
ちょやめますよみたいな観測気球を上げたらあの有望な子はちょっとこう声かかってするんですけど
あれ誰も来ないなおかしいなと。
ただ気球を上げただけだという、
はい、
上げもしなかったということですね。
しなかったですね。
なるほどね。いやいやでも安心しましたよ、ちょっと我々としてはね。
よかった。
これ リスナーの皆さんも結構やっぱり YBS の流れてますから、だから今回あの北陸放送さんが復帰したということでちょっと濁りましたけども、
はい、
このルネッサンスラジオに過渡期をお招きしたわなんて言ってますけど、結局流れるのは山梨放送だけだからあとポッドキャストだけだから、
はい、
こう YBS にいんのと変わんねえじゃんという構図があったんですよね最初ね。 MR さんが入ってきてありがたいんですけどもね、
はい、
今日はなんか企画があるという。
そうですね、質問のメールもいっぱい来てるんで。
あ、本当ですか。あ、嬉しい。
最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。さあ今日はゲストを招きしてお送りしておりますルネッサンスラジオ、ゲスト改めましてこの方です。
元山梨放送アナウンサーの加藤京子です。
はい、まあ、あの4月に YBS 山梨放送さんを退職されてから、まあ、特に、はい、何もされてないという、まあ、ただしっかりとした事務所には入られたという、
はい、
ことでね、先ほど担当のマネージャーの方からもね、心強い力強い言葉、
ね、
何でしょう、報道でしょ、ニュース
とか、
とかスポーツ、
はい、とか
のねレポーターとか、
はい、
そういうのもやっていこうじゃないかという、お話を伺いましたけども、うん、ちなみに、まあ、あなたが YBS を退職されたということで、まあ、僕はまあ迷惑をこう思ってる、それ新しいね他の曜日の人はそんなに変わらへんのに、あの僕だけコロコロ変わるんですけどもあのパートナーの方というか一緒に番組やってらっしゃるあの女性の方が、加藤京ちゃんから今度岡山放送から山梨放送に来た、小松なんとかさんっていう
千恵さん、
千恵さん、
はい、
小松ちゃん、
はい、
っていう方に変わったわけですね。
そうですね、
そういうのはあのごめんなさいね、別にあの聞いたりしたことあるんですか、その放送自体を、オンエア自体を。
木曜キックスですか。毎週聞いてます。
いや気持ち悪いストーカー
毎週聞いて今こういうメール送ったらきっと読まれるんだろうなとかって思いながら
はがき職人目線で
、はい、
めっちゃ暇やん自分
はい、
おで それなんか感じることあります、その新コンビというか、
はい、
私よりどうやとか、なんかそういうのは、
なんか男爵が私やってた時は、はい、もう本当に私は詰められてた、
はい、
男爵にもう追い込め追い詰められてたけど、
まあ、そうしないとね、あの響かないというかね
あんなに私は
だから死んだ魚がいる水槽バンバン叩いてるのと一緒です
よ、ね、ひどい
動け動け良さを出すためですよ。
ひどいですよ。
魚の良さって言ったら泳ぐことですからね、やっぱりバンバンバンバン叩かないとダメですからね、
ひどいですよ、
はい、
であんなに、うん、まあ、こう悪役というか、はい、男爵がウヒヒって感じで、散々こう詰めてたのに、
ね、
うん、小松さんになってから急になんか小さくなってるなって
小さくなってる
なんか
どういうことですか。小さくなって
る、なんですぐそうやって、どこ押さえてるんですか。
なんですか、頭ですけど。
いや抑えてない
ある意味頭ですけど
下半身抑えてたあの何て言うんですか、押され気味だな小松さんにって思って聞いてますよ。
あ、ね、だから本当にまあ、あの子は6年目ぐらいでしょ、5年目6年目とかです。
あの同い年なんですよ、
あなたと似たようなね、
はい、
キャリアですよね。でもあの同い年やけど先輩後輩はちょっとあるという、
あ一つ年は小松さんが上かな、
上で、
はい、
ということですね。ね、あ、キャリアが同期で、
キャリア同期です、
年だけ上だという、
はい、
いや同い年やって言うで。
あ、間違えた、すいません。
いやそうそう、だから、ま、同じようなあれですけども、はい、本当にそのバカだなって僕はいつも思うんすよ。
はい、
うん、ローカル局の女性のアナウンサー見ると、うん、バカだなと思います。
何、どういうことですか。
張り切りが極端なんですよね、みんなね。あ、うん、で小町も張り切っちゃって、
うん、
ただ張り切るのがいいとこならちょっと泳がしてあげようという、もう常に常にこっちはそういうことなんですよ。
なんか本当にいつも上から目線ですよね。
まあ、実際上ですからね。
確かに。
あんたらよりは。
確かに。それはあるけど。
知名度とかじゃないよ。はい、単純に腕が。
うわ。もっと嫌。そりゃそうですよ。
それなんかこれマウントじゃないですよ。
うん、
たまたま上にいるだけという。ことですからね。ほら泣けよ、お得意の。
出た。
お得意のやつやれよ。
もうね、強くなったんです。
強くなった、
うん、
どういうこと。
ハートが強くなった、
ええ、
ちょっとしたことじゃ泣かない。
つまり、
うーん。何これ、何が正解か分かんなかった今。
いや正解とかないんですよ。
ないですか。
ただやるだけですからね、常にね。なるほど。まあまあそんな、まあだからちょっとさっきいろいろ喋っちゃったからね、
うん、
ちょっともうこのままコーナー行きますか。
はい、
一回切った方がいい。あ、メール読んどこうか。
質問のメール、
はい、読む。ここで
1枚、
はい、行きましょう。ラジオネーム、ミミズグチグチュ
ー。はい、
はい、純蔵さん、さとしさん、うのディス、だから木曜キックスのお世話になったからね、ごちゅう先生は。
そうですね、はい、
純蔵さん、さとしさん、うのディスタッフの皆さん、ゲストの加藤京ちゃん、
はい、
お疲れ様です。
こんにちは。
加藤さんは純蔵さんから受けた有形無形の嫌がらせによって、いやそんなことないよ。精神も肉体もボロボロになっていたと思います。
そうですね。
痛い。そのことは YBS を退社する主な理由ですか、それともそれも一つの理由に過ぎます。いや結局理由になってるやないか。今日のゲスト出演も復讐の序曲ですかという質問が来てますけども、どうですか。
はい、まあ、でもこうね、当時は男爵に散々いろいろ言われたけど、亡くなるとやっぱり寂しいなっていうのが本音です。
いやその
なんか何も言われないと、
なんだよ
それはそれでなんか、
お前が言うことじゃねえだ
ろ、物足りないな日常がって思いますね。
ハマっちゃって、はい、俺にハマっちゃって。そんなことはないでしょうよ。いやでも常々やっぱ心配はしてたんですよ。そのあなただけなんかちょっとお味噌扱いっていうのが、
はい、
YBS の人間が、
はい、
加藤京のことだけなんかお味噌扱いだなっていう。他のかあの若い子とかにはみんなおじさんたちも目をキラ、その将来をこの嘱望する感じで目をキラキラする、
はい、
ハードキャッスルがねこの間ね喫煙所とかで喋るんですよ僕よくね、
はいはい、
YBS の偉い人と、あの番組の合間にもね、でこの前ねあのエリーがねエリザベスね、はい、ハードキャッスルがねとかなんとかの番組出てねとかもう生き生きとして話すんですけども、
はい、
加藤京の話を僕が持ちかけるとみんな黙りこくるんです。
いやそんなわけないじゃないですか。
本当に
絶対ないですよ。
そしてその後なぜかすいませんと謝ってくるんです。
なんで出来が悪くてみたいな、
まあ、だからある意味ではうちの子がという愛情なのかもしれませんけどね、
はあ、そうだったんですか。
何が一番嫌でした。
なんですぐそういうことを聞くんですか。
いや違うその木曜キックスをやっていた上で僕に対してです。だからキックス何が一番 YBS じゃなくてね、
はい、
YBS が嫌なことっていうの僕も聞きましたから、それは知ってますけど。
私言ったかなそんなこと。
知ってますけどもね。
言ってないですよ、別に。
でもそのこのぐちぐち先生でこんな風に言われたらあのこと言いたいみたいなのがいくつかありますけども、
はい、
まあ、それはもう大人なんで言わないですけどね、
はい、何が一番嫌だったか。
あ、だからそのこ答えてくださいよ。
あー、なるほど、
うん、
あれですかね、自分のバカさが露呈していくのが嫌でした。
いやなんか そっちでいくとなんか悲しい感じになってるな。自業自得ですみたいなさ、うん、
それはありますね。いや、うん、本当にあの
喉に異常が出たじゃないですか。嘘をつこうとして喉に異常が出ちゃったじゃないですか。嘘ポリープができちゃってますね、これは。
いろんな経験をさせてもらえるっていう上では、うん、成長するスピードは早いんですよ、うん、山梨放送にいると。 そうです。だから1年目の時からラジオニュースもたくさん読ませてもらえるし、イベントの司会って言ったらもう新人の仕事なので、そういう上では成長が早いです。
早い、
はい、あ、
栽培マンみたいなもんですね。ドラゴンボールって言った、ね、だからみんなやめちゃうんですね。ラジオネーム自堕落坊や、加藤京さん質問です。はい、次に山梨放送でフリーになりそうな人は誰ですか？これは聞きたいね。
そんなの分かんないですよ。
いやもう例えばよ、だからそれ、う
ん、分かんないですよ。
例えば与田さん、
与田さん
与田さんっていうのはね、 YBS のあのアナウンス部長かな、今女性の方でね、
はい、
もう60歳ぐらいかな、分からないけど。
いや、まだ60歳いってないです。
まだ60歳いってないの？
はい、
50?7、8
ぐらいです
ね。あ、ぐらいの方なんです、
はい、
じゃない
じゃないと思いますね。
これはでも一人名前を挙げるまではやっぱりこれは、
なんで
これはもう前に進めないです。
今はですね、
もう誰もいないんじゃないですか？
います。あれですよね、この春から、新人ちゃんが3人入ったんですよね。
受付の警備のおじさんがニュース読んでるの見ましたけど、ね、
何それ？
人がいなさすぎて。
いやいや、嘘絶対ないですよ、絶対ないですよ。
あれ、あの人入校証くれるおじさんやんと今日未明言うて言うたじゃん。
やってないですよ。
誰
かな、雲野さんとか三浦さんとかかな、上の先輩だと。女性は、あとはワイドニュースをやっている水越アナウンサー、
水越ちゃん、
うん、
水越ちゃんはもう生粋の YBS 子ですね。
はい、みんなそうですよ。
いや、あなたちょっと違いましたから
なんで
村上君
そうです、はい、
とか桜井さん、
はい、 あたりですかね。
誰がフリーに、
フリーか、
だってこの春フリーになったのはあなたとハードキャッスルちゃんと、はい、あと男の子が一人、
あと林アナウンサーですね。
林アナウンサー、ね、
はい、
がみんなフリー、3人です、ね、
でも林アナウンサーは静岡の局アナになったのでフリーではないですね。
まあだからYBS をフリーになったという意味でね、YBS を出たという意味
ではね、出ましたね、
うん、
はい、
3人
そうですね。
異常事態ですけどねYBS の偉い人は気づかれまい、気づかれまいとしてるんですよ、それ我が社に異常なことが起こっていることを気づかれまい、気づかれまいとするんですけど、いや、それ無理でしょという
みんなにはいろんな事情があるんですよ。
ああ、いや、それは もうもちろん承知の上ですけどね、
はいはい、
たまたま重なったという、
はい、
で次は誰に、
次は誰、
それだけはやっぱ聞かないと、
まあ、ご結婚もされたし三浦アナウンサーあたりなのかなって思いますけどね。
あ、なるほどね。
旦那さんもちょっと離れたところにいらっしゃいますから、あ、ね、えなるのかな、全く分かんないですよ、一言も聞いてないですけど、そういうことは。
いや、まあそんな興味もないですけど、正直。
いやいや、なんで興味があるから聞いてるんじゃないですか。
いや、それはメールが来たから聞いてるんですね、はい、
次のメールお願いします。
もうないっす。
あります。
また時間あれば、まあいっぱいあるんですけど、ちょっとコーナーがあるということでね、はい、じゃあこの後コーナー参りましょう。
私、山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、ここからは先月まではですね、東京都め電波局、そして YouTube チャンネルのおもちゃに乗っかったコラボコーナーに、まあ、我々ルネッサンスラジオお世話になっとったわけですけども、今月からリニューアルでございます。新たに YouTube の総合サイトレディオ、まあ、字面はなんかレディオみたいな感じなんですけど、レディオでいいという、レディオがオープンするということで、今月からはこちらに乗っからせていただこうということで、そのレディオにも出演していらっしゃいますこの方にお越しいただきました。
どうもー、おっぱいはないけどテクニックならちょびっとあるみひろです。
まだみひろちゃんですけども、はい、まだそういう感じの芸風というかあれなんですか？
芸風、
いや、僕はなんかもうすごい本とかも、まあ、ちょっと前の話になるかもしれませんが、
そうですね、
小説書かれたり、
書きました、
そう、映画化されたり、
はい、
ちょっともう文化人的なゾーンに入りつつ。
文化人ですか私全くですよ、ちょっとエロいお姉ちゃんですよ。
ちょっとエロいお姉ちゃんいいですね。
え、なんで
スタンスがいいですね。
いや、文化人なんてそんなもうおこがましいです。
いや、もうなんかぐいぐいそっちに 行ってはるんかなという印象があったもんですから。
あ、全くありません
。全くなんですね。
はい、まだエッチなこと言いたいです。
まだまだ全然エッチなお姉ちゃんでいたいという。
もちろんです。
まあ一応これセクシー業界の確かにレジェンドと台本の方に書いてますけども、
はい、
確かにまあレジェンド、もうその芸歴的には、
うん、
差し支えなければですけど何年ぐらいになるんですか、もろもろ。
芸歴は今年で17年目。
はい、17年ですもん。ベテラン中堅ベテラン、
ベテランですか。
ベテランでしょうね。
山田さんはどのぐらいですか。
私は一応、22、3年4年ぐらいですけど、まあ、よく芸人が言うやつですけども、
はい、
ギューってしたらまあ 4,5 年ぐらい。
いやでもこちらのコーナーも十何年やられてるって聞いてますよ。
まあ、この番組自体がね、まあ、それぐらいやっててっていうことですけど、はい、まあ、ほとんど流れてない状態でやってますから。そう、蛇口ジャーみたいな感じでやってないですよ。もうポタンポタンっていう。
いやいやいや、私聞いてますよ。すごい視聴者数って。
いや、もうそれ、ね、営業部が嘘ついてんですよ。
あれ嘘を言われたんですか。
金欲しさに嘘ついてんじゃね、営業部の人が。わかんないけど、
はい、
いや、お久しぶりでいいんですけど、もうそんなね、うん、しょっちゅうもちろんお会いするようなあれじゃないんで、なんか、はい、去年ですか、あれは。
去年お会いしましたね、
アベマの。
はい、
お尻の、ね、ちゃんと本当にちゃんと売れてる、吉村くんがやってる番組、のぶこぶの吉村くんがやってる番組に、
はい、
みーのちゃんはレギュラーでご出演されてて、
はい、Pチャンネルという、
Pチャンネル、
お尻の番組、
あれこそだってすごい人気のやつですよね。
いや、めちゃめちゃ人気があって、もう若い女の子が水着でお尻フリフリして、もう悶々とする番組ですよ。
かっこ悪いんですけども、なんかね、好感度というかそういうことを言うてるわけないんですけども、うん、あんまりそういう、いやだから一発屋芸人ってそうなのよ。あんまりずっとテレビ出てる人って、基本的にちょっとグラビアのこと番組ずっとやったりとかね、セクシー女優さんと、企画をずっとやってたりとかっていうことが普通にあるんですけども、我々はある時ギューッと出て、その後ちょっとパタッとっていう形なんで、あんまり慣れてない、セクシーバラエティに慣れてない。っていうのと横で見てらっしゃったと思いますけども、
いや確かに山田さんは童貞感が
童貞じゃねえわ。
ちょっと
童貞じゃねえわ。
なんかちょっと童貞感を感じる。
娘もおるわ今。いやでもうそれを多分ね、ちょっとエッチなお姉さんはそういう目で見てるなと思ったんですよ。あれこの人芸人やのになんか全然うまいことをグラビアの子男。
いやいやいや、そんな風には思ってないですけど。
恥ずかしなってもうても。
いや、それがとても素敵でしたよ。
A4 に行ってました、あれは。
はい、よかったです。女の子が結構グイグイもう攻めるタイプ
の。いや、グイグイ来んのよ。
そうなんですよ。
いや、そのみーろちゃんぐらいになったらもうドンとこう、まあ、司令塔的な感じでドンとこう俯瞰で見てんねんけど、
いやいやいや、
やっぱりこうな10人ぐらいはいらっしゃるのかな。
いましたね、
若手の、
はい、
でまあその上の方にお尻で倉持さん、
はい、倉持ゆかちゃん、
倉持ゆかちゃん、
はい、
ね、すごい売れてらっしゃる方、あの方いるんですけど、うん、まあちょっと備えな子もね、まだこれからというような子もいっぱいいらっしゃって、うん、その子たちは爪痕を残そうとすごい勢いで来るんですよ。
そうい
や誰が到底やん。心はね、心はね、
うん、
だからセカンドバージン的なことですよ当時は、うん、もう40も越してるし。いやではね、もう大変でございましたけどもね。最近はどうですか、そのさっきも言いましたが、はい、小説書いて映画化されてみたいなこともありましたけども、
はい、
もう
活動ですか。
活動の方は、
活動は今
いっぱいやってるからもう分かるんですよね。
そんなにやってない、暇人なんですけど、
何悠々自適な感じ。
いや悠々も必死ですよ、生きるのに。
いや全然必死感ないですけど、生きるの。
いやいや、もうスーパーで人参とか安い、いかに安いものを買うかって
必死。
そんな生活ですよ。
それは言わんといても、
本当に
あのみひろがスーパーで人参どれが安いかな、特売日のチラシ見てるなんていうね。
いやもう 30% オフのシール貼ってあったらまずそれ買いますから、
庶民的、はい、庶民的
だってその日に消費するんだもん、問題ない。
ああなるほどね、うん、はい、もう今日のうちに食べちゃうんだから、
そうそうそう安いのがいいじゃん。
いやもうなんか分からんけど豊洲か六本木の超高層タワーマンションの一番上でねえ、もう全部ルームサービスで済ましてるみたいな、
そんな感じあります？
そんな感じであってほしい。でもレジェンドやから。
え、レジェンドってそんな感じ？吉澤明穂ちゃんはまあそんな感じのね。
その辺はそんな感じなんですか？僕な名前だけ存じ上げてますけども。じゃあまあもう必死で生きてらっしゃる。
私必死です。
でこの度ですね、
はい、
そうですよ、開設されたばかりの YouTube チャンネルレディオで冠チャンネルを持たれてるということで、
はい、
まあ、一応あのこれはゴルフワデシコという。
そうです。
どんな番組なんですか？
こちらはですね、うん、私と、うん、あとグラビアアイドルの古川まなみちゃんという、はいはいはい、こう2人で番組やってるんですけど、うん、私はもう15年ぐらいゴルフ歴があるんですよ。
はい、ずっと、はい、そのゴルフ始めるきっかけって何なんですか？
それはですね、
よくあの仕事がこうつながるみたいな話あるじゃないです
か、うん、あもちろんそれはとってもあります。
あやっぱそれで始めてる。へえ。
でも、でもあのゴルフクラブセットをいただいたんですよ、うん、おフル。
へえ、ご使いいやと。
はい、うん、私俺の元カノのやつだけどあげるよって言われて
えらいね、いわくつきのやつもらいましたね
あいいんですかなんて言って、そっからがきっかけなんですけど、
はい、これまあお仕事にも役立つなんて言うから。
そうなんです。
へ、
仕事は広がりましたよ。
あの元日テレの宮崎信子ちゃんもその理由で始めてたもんね、まあ、始めたって言ってたもんね、うん、みんなそれで始めるという。
うん、
でもうじゃあもうゴルフはもうお上手なんですね。
ゴルフは上手ではないですが、うん、はい、それなりに。
でこれは2人でゴルフする番組ってこと？
ゴルフをする番組なんですけど、その古川まなみちゃんがもう超初心者なんですよ、
はいはいはいはい、
なのでもうゴルフがそんなに興味がまだないぞとか、
そもそも、
うん、ちょっとやってみたいなっていう最初のまだゴルフやらない段階の方に向けた番組です。
だからこれからやろうかなと思ってるぐらいの人に、
う
ん、
はい、
出てるのはお二人だけなんですか？
今のところお二人ですね。
じゃあもう三浦ちゃんが多分先生的なポジションってことですよね。じゃあその座組だと
一応そうなります。
でも三浦ちゃんが教えてくれる形なの？
あの教えれる部分は教えてますよでも私ちょっとポンコツなんであ
のいやなんかレッスンプロとかおるんかなと思って。
いやもうそうですね、うん、いずれそういう収録もするんです
が、あるだろうという、
はい、
まだあのかね、まあ、もちろん上手ですけども可愛らしくゴルフをするお二人をご覧いただきたいというような、
はい、もちろん、はい、あのお風呂があるじゃないですか。
お風呂はあります。
ゴルフ場に、
この世にゴルフ場にもお風呂はありますね、はいはい、
やっぱりお風呂があったら入るのが佐賀ですよね
そういうのちゃんとあるんすね。
ありますよ。
それはちょっと待ってください、三浦ちゃんも入ってあるんすか？
え、なダメですか？え、なんですか？
いや、ダメとかじゃなくて、
はい、
いや、あの、そういう、あの、まあまあ、もうちょっとエッチなね、お姉さんでいたいということですから、
はい、
別にむしろいいんでしょうけど、
はい、
オンタイもまだそういう、あの、お仕事されるんやなと思って、感動したんです、今。
え、本当ですか？
感動の方です。
え、めちゃめちゃ、あの、バッサル巻いて、入ってますよ。
で、そういう、ちょっと、休憩シーンというか楽しんでいただけるシーンもありつつという、はい、
そうなんです
、ことですね。
そうです、
いいですね。これは、
はい、
品揃えが豊富だという、
豊富でございますよ、
うん、さあということでもう撮影はもう1回2回されたという、
はい、してます。
はい、ということで、みのちゃんの新しい冠チャンネルでございます、はい、ぜひ皆さん、ゴルフワデシコという、これゴルフワデシコ、ゴルフ英語、ワデシコひらがなですね、うん、で検索すれば出てくるんですかね。
出てきます。あの
YouTube でゴルフワデシコとか、
はい、
ゴルフみひろとか、
ゴルフみひろでも
出てくるかな。
出てくるように頑張ります。
はい、ぜひ皆さんご覧くださいということで、一週目そろそろお別れのお時間でございます。
はい、
あと3週だけお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、まだ終わりじゃなかったです。
はい、はい、私から
お知らせをしないとダメだという
お知らせがあります、
はい、
新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、うん、そんな YouTube の総合サイトが出来上がります。
ほいほい。
サイト名はレディオです。
レディオ。
このレディオにはあの渋谷かほちゃんでおなじみの人気急上昇中、
おもちゃんなどもあり、うん、そしてなんと私の冠チャンネルとなるゴルフわでしこもあります、
はい、
その他にも今後も続々と新チャンネルが誕生していく予定です、うん、よかったらチャンネル登録といいねボタンを押してください。
お願いします。
近日中に公式ホームページも出来上がりますので、うん、こちらは今しばらくお待ちください。
はい、
あとは共演者の SNS などにも検索してもらって、
はいはい、
チャンネル情報やせっかくなのでその子の日頃の活動などもチェックしてみてください。
お姉さん優しいですね、うん、古川真奈美さん、
はい、
共演されてる方ですね。
そうです、は
い、チェックしてみてくださいということで、あと3週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、ね、ちょっともう陰気な話が続いたんでここからは気持ちをガラリと変えてですね、
はい、
今日は元山梨放送アナウンサー加藤京子ちゃん、加藤京ちゃんをお迎えしてお送りしておりますが、
よろしくお願いします。
加藤京ちゃんは4月からフリーアナウンサーになられたというわけで、
はい、
ぶっちゃけまあさっきからちょっと伺ってますけど、お仕事の予定は特にまあ慌ただしく決めよう決めようということでは今はないという、
そうですね、
ことなんですけども、まあフリーになったからにはやっぱり今までやってこれなかった新しい仕事もどんどんチャレンジしていただきたいということで、今週からこの番組で新コーナーを立ち上げたいという、
何
何でも新コーナーにしちゃうというね、
何
ことでございますけども、いやかつてあったんですよ、そのアナウンサーのね、地方 の、 あのローカル局の女性アナウンサーの方のコーナーというのはね、ことみちゃんのコーナーというのがありましたから、でそのことみちゃんもなんか BSNHK に入られたんでしょ、うん、だから我々の眼力は間違ってなかったという、あの子は山口の男にはもったいないみたいなことを言ってましたからね、宇野 T さんがね、僕は山口は日本の首都やと思ってますからあれですけども、じゃあそこに全ての新幹線と橋とあそこと福岡絶対にも全部つなげていかなあかん、ディズニーランドもあそこに置かなあかん思ってますから俺は、まあ、そんなこんなで、はい、加藤京ちゃんのコーナー、新コーナーを立ち上げたい、はい、題しまして加藤京ハローワーク
すごい、はい、このコーナー
加藤京ハローワーク。さあこのコーナーどんなコーナーなのかと申しますと、この春からフリーアナウンサーの道を歩み始めた加藤京ちゃんをぜひ番組でも応援していこうじゃないか、リスナーもね もちろんその気持ちのはずだと、いうことで、こんなお仕事どうですかといった加藤京ちゃんへのお仕事の依頼や、こんなアナウンサーの方を募集していましたよ、オーディション情報ですね、だから
聞きたい聞きたい、
この仕事絶対加藤京ちゃんに向いてると思いますといったそういうまあこと細かな情報をリスナーから募集していこうということでございますね、
はい、
はい、まずあなたのご希望を伺っておきましょう、
うん、
はい、もうマックスのやつです、将来的にこうなりたい、こういう仕事をバリバリやりたい、
芸人さんのアシスタントやりたい、
芸人さんのアシスタントやりたい、はい、ただそれもいろんな芸人さんがいていろんなね、番組がありますけど、例えばどういうことなんですかそれは。
あのテレビもラジオも両方やってみたいですし、うん、こういうなんかトーク番組のアシスタントみたいなのができるといいなっていうのは希望してますね、う
ん、まだねだからあの夢がざっくりしすぎなんです、そのどの曲でとか
あ
こういうこの芸人さんとみたいなことをちょっとあるんであればイメージが
この芸人さん、
例えばどういう芸人さんとどの曲で番組バラエティなのか、
はい、
情報バラエティなのか分かりませんけどもね、
うんうん、
例えばどのクラスの方のことをおっしゃってますかそれは。
フットボールアワー後藤さん
無理だよ
だって言うのは自由じゃないですか、
コンクラでしょ、じゃあ
そう
おそらく
コンクラ面白いじゃないですか
面白いからできるわけじゃねえ
そうですよねだけどまあ語るのは自由かなと思って、
あ、なるほど、あ、まあ、マックス将来的にはそういう感じもやりたいと、は
い、やってみた。
一方このニュース報道ちょっとお固めの方では どの程度の番組のキャスターというかね、
そうですね、うん、夜がいいですね、朝のニュースよりも
夜がいい、
はい、
その夜、つまり具体的な番組名で言うと
例えばゼロとか、ああ報道ステーションとか、
ああいや恥ずかしいなと思って
そっちが聞いたんじゃないですか、私だって恥ずかしいですよ、
恥ずかしくないのかなと思って僕だったら顔が赤くなっちゃうっていう理想はね、マックスの理想は、
はい、
ね、それが最終的に 中野ケーブルテレビでみたいなことになっても、はい、それはそれで
もちろん
いいですよね、
はい、
中野ケーブルテレビで地元のリサイクルショップさんの店頭から今週はこれが安いですよっていう仕事になってもそれは延長線上にはありますからね、
限りなく、
ね、限りなく、
はい、
地平線の向こうですけどもニュースゼロはあるわけですからそこに。
はい、
あとちなみにですけどさっき言った仕事は昔太蔵さんがやってた仕事です。
そうなんですか。
今ゴルフ界で、引っ張りだこの太蔵さんがやってたお仕事ですけどもね。はい、なんで、そういうの募集していこうと、はい、まあチャレンジしたい仕事、あもうこれじゃ募集だけですか、
はい、
あなるほど、はい、でもリアルにさ、
はい、
いわゆるその営業案件であるとか結婚式の、
うんうん、
余興の余興するの？
余興やないですよ。何するんですか？
司会？
司会とかです
か？司会業っていうのはだってフリーアナウンサーさんにとってはね、
はい、
リアルな収入源というか、
はい、
それはやってないの今？
今は全然やってないんですけど、うん、もしやってほしいっていうご依頼があったら、
はい、
もちろんありがたくやらせてもらいたいって感じです。
でだからリスナーに募集すればいいんじゃない？その加藤教にMC をしてほしいって、例えば結婚式とか、
はい、
企業パーティーですねの司会をしてほしいという人があったらリアルなオファーをメールで送ってくれればただこの番組で仲介するわけですから抜きますよ。大妻さんそれはしょうがないよね、うん、業界の慣例として。みんないかに抜くかしか考えてないわけだから。なるほど、
はい、
出せる額ね、だから予算、うん、これぐらいでこんな回で、何分尺何分で入りが何時で、送り出し何時で、お弁楽屋にお弁当あるのかないのか、鏡もとかね、なんとかドレスは用意しときますとかそういうの条件書いてやってくれますかで、条件が合えばやるということですね、
はい、
窓口
嬉しいです、
はい、ということでございます。皆さんどしどし送ってください。
お待ちしてます。
以上新コーナー加藤教ハローワークのコーナーでした。
この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、声優のラジオを作ろう偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田類53世昼対昼の帯のラジオへの道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、そして今週からスタートの新コーナー加藤教ハローワーク。この春フリーアナウンサーとなりました元 YBS アナウンサーの加藤教子ちゃん、にこんな仕事が合うんじゃないか、こんな仕事をしてほしい、あるいは生々しいオファーこういう会があるんですけども MC してもらえませんか、今度結婚するんですけどもその司会やってくれませんか、単価はどれぐらいになりますか。
それは私の口からはお伝えできないですよ。
大坪さん、その単価的にはどれぐらいでこれですか。そうでしょ、いやそうなんですよ、びっくりするんですよ、そのフリーアナウンサーさんのギャラ、
はい、
だってあの元に行ってるの宮崎信子ちゃんとか、
はい、
司会、まあ、それも多分抑えてるって言ってたんですけど、1本これぐらい
取ってるよって、
そこまではいかないですね、加藤教
官。すごい、いかないです。
半分ぐらいですか、半分でいい、
うん、
ああでもこれですよ、ね、
すごいですね、
もはや俺より高いですからね。もはや俺より高い値段ですからね。いやじゃあ俺呼んでくれよって話になりますけども。
そうですね、
まあ、皆さんどんどん送っていただきたいと、いうことでございます。そうですね、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在5月分の応募も受付中でございます。鳥もつにが欲しいという方、住所本名、そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのか、忘れずに書いていただいて、メールアドレスひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIG まで送りください。鳥もつには文化放送からではなく、ご安心くださいね、作手企業文化放送からではなく、直接ミート高橋さんからお送りしますと。 ということです。ごめんなさいね加藤京ちゃん、もうちょっとだけね、はい、お知らせもございます。私書きました一発屋芸人熱伝引きこもり漂流記完全版中年男ルネッサンス、一発屋芸人の不本意な日常、これ現在発売中です。ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族の目の間が、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラム連載しております。木曜キックスアイビス山田翔さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということです。はい、終わりました、
はい、
最後になんかいただいて終わりましょう。一言いただいて、
はい
はい、これからも満月に何でもいいですけどね、面白くさせれば、面白くしてくれればそれでいいんです
か。いやいやな振り方しますね本当に
まあまあまあ、とりあえず頑張っていくんだという、はい、
そうですね、
そうですね、
はい、
機嫌よく毎日を過ごしてらっしゃるという、
そうですよ、
ことでいいんですね、
はい、毎日を楽しく、はい、こう彩りのある人生を送っていきたいなと思ってます。
いや灰色みたいな甲府の時代は灰色だったみたいな言い方をされてますけどもね、この後もお付き合いいただけますか。あラスト、あなるほど、そんな台本ありました俺、ああこれあるんだ、はい、わかりました。じゃあ今週この辺で、加藤京ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝なんですね、これ何回言っても分かんないですけど、日頃の感謝、した愛の告白ね、頑張るあの人への応援メッセージ、フレーフレーです、まあ、そういうものを心を込めて読んでいこうと。で今日はこのコーナー引き続き、この方も残っていただいておると。
はい、加藤京子です、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トーンが低いですけども、ねで今日はですね、
はい、
加藤京ちゃんなんと、
うん、
あなたがわざわざ、
はい、
ラストメッセージを書いてきてくれたという。
そうなんですよ。
ちょっと一体誰に宛てたメッセージなのかわからないという、わざわざ書いてきた。あなたその木曜キックス、ね、お嫁になる際も最後なんかお手紙みたいな読んでらっしゃいましたけど、その時僕一回注意しましたよね。あの番組を去る時の最後の手紙をワードで書くなっていうのは僕は言いました、あの時。あのそれは気持ちを込めなあかんから手書きが基本やと、なぜそれゴシック体で書いちゃうんだというね。で今見たところ今日もそうですね、これは
そうです
手紙をワードで書いてプリントアウトしてきたらダメなんですよそれもう台無しになっちゃう。そもそもこれは日本人の考えですけど、手紙その横書きのワードっていうのはよくないですねこれは。
そうですね、すいません、
書いてきてくれた。
はい、
じゃあちょっともういいですか、早速お聞かせ願って。はい、じゃあ加藤京ちゃんが書いてくれたラストメッセージでございます、どうぞ。
はい、読みます。
はい、今流れてますから、あの音楽が、
はい、はい、YBS 山梨放送様、あれは5年前
ちょっと待ってください。その組織に対してのラストメッセージ、 YBS に対しての、
はい、
まあまあでもそうか、お世話になったからね。
そうですよ、
やっぱね、
はい、
うん、いや僕が慌てるのもなんですけど、あの件は書いてるわけじゃないですよね。
あの件書いてないですよ。
あの件じゃ、じゃあ、はい、じゃあ大丈夫です、すみません、とお止めして申し訳ない、どうぞ、
は
い、
きます、
はい、
YBS 山梨放送様、
はい、
あれは5年前2014年4月、
うん、
真っ黒なリクルートスーツを身にまとい、うん、憧れのアナウンサーになれた喜びと期待を胸に入社式に臨みました、
ね、しい、
入社1年目の加藤京子です、これからよろしくお願いしますと私が挨拶すると、会社の先輩たちからは声が低くて新人っぽくないねと言われて、
うん、
初日から私の中では大打撃でした。
あ、落ち込む、落ち着いてるねといういいねということには受け取らなかったんだ。
はい、やっぱりアナウンサーって声が高くないとダメなのかな、うん、どうしたら新人のフレッシュらしさが出るのかなと考えて、翌日から高い声で挨拶をしたり話したりするようになりましたそうすると先輩たちからは、加藤それだと甘えた声になってるんだよなとまたまたご指摘、さらには言葉の選び方についても、ね、加藤多分じゃなくておそらくの方がいいよなどと、アナウンス部をはじめ多くの先輩方が毎日熱心に指導してくださいました。
熱心の方が、いやびっくりしたわ恨みつらみみたいなことなんか
熱心です、
熱心の方が、
はい、 新人の頃は学生気分がなかなか抜けず、言葉遣いや立ち居振る舞い、アナウンサーとして以前に社会人としての心構えを一から先輩たちが教えてくださいました。
先輩っていいね、うん、
アナウンサーになったことを後悔した瞬間も何度かありましたが、そんな新人時代も今では懐かしく、あんな頃もあったな、あの頃が私を作ってくれたなと感謝しています。
あ、よかったじゃないのね。
この5年間でテテテ TV の MC や中継リポート、スポーツ番組山梨スピリッツなど幅広いジャンルのお仕事を経験させてもらいました。そして何より木曜キックスで男爵のアシスタントを務めさせてもらえたこと、本当に感謝しています。
こちらこそです。それはもう
男爵に出会い一緒にお仕事をさせてもらえたからこそ大きく成長させてもらいましたし、学ばせてもらいました。
時
々ムカッとくることもありましたが、
それも山梨放送に入社することができたからです。
仕事でもプライベートでも仲良くしてくれる信頼できる仲間たちができたのは山梨放送に入れたからこそです。私を成長させてくれたのが山梨という土地であり、山梨放送そのものです。山梨放送で過ごした5年間、私にとって一生の宝物です。 YBS 山梨放送の皆さん、本当にありがとうございました。
はい、終わりですか。
はい、以上です。
うちのノディさん、ちゃんと打ち合わせしたんですか、これ。趣旨が、コーナーの趣旨と、その表向きはそうなんですけども、最後に、そのなんとか部門の誰それさんがいつも領収書ごまかしましたみたいな、
ないですよ、
その告発が、もう告発がなければ満足できない体になってるんですよ、こっちは。入り口は良かったんですよ。はい、ほっこりのまんま。まあまあ、でもそれだけね、はい、まあ、たまにはこのコーナー、まあ、本来の趣旨がこれですから、ほっこりですから。
そうですよ、
ね、たまにはいいでしょうということですね。なんで ここで千代秋のここで千代秋のメールをちょっと先週読んだんでしたっけ、千代秋は、ね、
ん、
千代秋はラジオネーム千代秋、これは先週読んだんですけど、ご報告というね、
はい、
うん、男爵スタッフの皆様お久しぶりでございます、千代秋でございますと。いまだ療養中で毎日22錠の錠剤と粉薬6袋飲んでます。早く社会復帰したいです。いや無理無理みたいなね、これがやりたかったのに、ゲラゲラゲラゲラゲラっていうのがやりたかったのに。
すごい、
まあまあまあ、それだけ、はい、山梨そして YBS に思い入れがあるというか感謝の念があるんだという、
はい、お世話になりましたからね。
まあ、これからはもう、そうです、何のしがらみもないフリーですから。で、新コーナー加藤京ハローワークも始まりましたから、
はい、
ね、
すぐいいのがあればね。
ああ、そうそう、すぐ紹介しますよ。
本当ですか、
はい、
嬉しい。
テンパー抜きますけど。
テンパ
ーテンパーやったら良心的やんな。
あ
ー、元がもうびっくりしましたもん俺。
でもそれは相当ですね、宮崎信子さんだからだと思います、キャリア的にも。
いやいや、でも
すごい、
あんたもその半分や言うたら、もうその半分ではるかに俺らより高いねんから。
それはないですよ。
いや、ほんまにほんまに、
男爵より高いはない。
いや高い、いやだから俺が知ってんねんから高い。すごいね。じゃあ終わりますね。ラストメッセージのコーナーでした。
ありがとうございました。